ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者をお招きし、事業のビジョンを語っていただく対談番組です。モデレーターはコミュニケーションを楽にするリボン株式会社の鎌狩ケアと丸岡亜美がお送りします。本日のゲストは株式会社ソイスクリームジャパンの井川明さんです。では前半に引き続き後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと前半の方でですね、なんかこうなぜ抗菌栽培やってるかみたいなところとこうご自身のこう小さい時の話もお伺いしながらこう、うん、ですけども、
はい、
こういう中でこう改めてにはちょっと前半の振り返りみたいな形にはなるんですけど、ちょっと改めてこう絹川さんがこう大事にしてらっしゃるこう価値観とか考え方みたいなところをちょっとこうまとめていただくと、なんか どういうものを大事にしてたりとか、普段こういうこと気をつけてるよみたいなことってあったりされますか？
パッとこういう質問に出てこないのが僕の特徴なんですけど。準備されていないというか。ですね。
これ聞いてるので。
価値観、そうですね。やっぱ、そうだな。家族とか、やっぱり、遠くのことまでやっていこうっていう感覚があるから、それにはとてもすごい身近な人たちから幸せにしていく必要があるなと思っていて、で、なんかそれは相対的に過去の自分を見るような感覚なんですけど、やっぱりとても外へ向かっていった、そのミュージシャンとしてやってた時、でもやっぱりなんか内側がスカスカだったそのドーナツのような感覚があって、外ばっか大きくなっても中身はなんか常に空洞だった気がするっていう感覚があったから、そこから反省していくと、なんかちっちゃくてもいいからアンドーナツみたいななんか詰まったものに方がいいなと思っていて、うん、すごくそういったなんか、その石をポチャンと落として広がっていくような、そういう感覚が大事なんじゃないかと思っています。伝わってますかね、
うん、はい。ありがとうございます。そうですね。なんかこう、まあ、地球とか環境とかって、なんかこう、考えた時とかに、どうしてもこう、そこに目線が行ってしまって、こう、身近なところがないがしろにされてたりとか、なんかこう、まあ、いろんな活動がある中で、それぞれの正義とか、有用性とかはあるとは思うんですけど、じゃあ、あなたの生活どうなのとか、周りの人との接し方ってどうなのっていうところの、やっぱりこう、ギャップみたいなものって、多分多くあるなと思うので、ある種そこのところが、こう、ちゃんとその、なんですかね、ギャップが大きいわけではなく、ちゃんと身近なところからそこも詰まった状態で、こう、やりたいっていうところなのかなと思ったんですけど、なんか
そうです。そんな感じです、本当に。例えば、まあ、人間関係で言ったら、その、仕事忙しくなって、どんどん事業大きくなるけど、奥さんと仲悪いとかってダサいじゃないですか。
うん、
そういう感覚です。シンプルに言うと、そういう感じ。
ありがとうございます。なんかこう、それで言うと、やっぱりこう、なんですか、不幸気裁判もそうですし、普段の、それってもはや生き方とか、人との接し方、身近なところだと思うんですけど、うん、そこの部分と今やってることの結びつきとか結構強いのかなと思うんですけど、その今、不幸気裁判やってらっしゃる、そのある種事業の部分、会社としてやってる部分と、その人としてどうかみたいな気をつけてる部分のつながりって、やっぱり意識されてたりとか、そこの納得感みたいな結構あったりされるんですか？
そうですね。不幸気栽培と今の授業っていうのは、その不幸気栽培で作った大豆を原料にしたアイスクリームなんですね。で、そのアイスクリームというブランド、プロダクトにたどり着いたのもいろんな経緯があるんですけど、その僕らみたいなそのちっちゃな農家って今すごく僕は必要だと思っていて、っていうのはその環境、何にしても僕は環境をすごく大切にしているんですけども、まあ、一人でやれることってやっぱ、とても微力でしかないし、子じゃなくて、子ではないんじゃないかと思っていて、もっと輪になってやっていく必要があるなと思ってるんですね。で、それを個人レベルでは本当にできていることが、本当に組織としてできてないとか、国単位だと喧嘩しちゃうとか、結構普通に起きてるから、なんかそういった大きなテーマも、ここに全部入っていると思っていて、で、そういった意味でも、まあ、助け合うような世の中になっていった方がいいと思っていて。で、そういった、どこまで本当仲間と思うかっていう言葉があると思うんですけど、 それは本当にこの広げていくっていうことだと思っていて。で、まあ僕は事業としては、不耕起栽培っていう農家さんに、まあ、ある程度特化して、まあ農業全体僕はリスペクトしてるんですけど、あえてこのソイスクリームに関しては、不耕起栽培の農家さんをサポートするっていう事業になっていて、で、それは本当に、さっき言ったみたいな、身近な人たちをどんどん手つないでいって、で、その人たちに関わる人たちが、それでまた幸せになっていくというか、みたいなところを描いています。
結構そこの結びつきはこう、やっぱこう重なってたりとか、つながってる部分は結構大きいんだなっていうのをこうお話を伺いながら思ったんですけど、逆にその差分というか、まだここのとこできてないなとか、なんかそういうこう、ちょっとこう、まだ重なりきってない部分とかあったりされますか？
繋がってない部分のが多分多いと思うんですけど、そうですね。まだ本当に始まったばっかりなので、とてもそれをどんどん実践に落とし込んでいって、それを実行して、その形にして結果に出していくっていうところで言うと、まだ全然結果出してないから、差分しかないっていう感覚が あり、とはいえ、なんかその感覚的にはそれをやればいいだけだと思っているんで、うん。そういう意味では時間の問題かなと思うところもあり。
なるほ
です
ど。
ね。はい。
どちらかというと、やっぱ現実とか今結果みたいなところがまだその思い描いているところにはちょっとこう、時差があるっていうところの差分が大きい。
そうですね。これはまあ、なんだろう。普通のことというか、まだ始まったばっかりだから仕方ないっていう感じなんですけど、うん。それだけのことかなと思ってます。
ありがとうございます。なんかこう、今後そう、どんどんこう広がっていくんだろうなというふうにこうお話をお伺いしてても思うんですけど、なんかこう、広がった先に、その関わる人、それは例えば一緒に働くこう仲間であったりとか、ある種従業員であったりとか、あとはその関連するようなこう企業さんとかお客さんに、なんかどうなってほしいなとか、こうあってくれると嬉しいなみたいなのもあったりされますか？
そうですね。身近な人でこの取り組みを知ってくれてる人たちは、もう、それだけでありがとうって言ってくれるような感じなので、そういう人たちをまず巻き込めてるなっていう感覚と、その人たちのためにもなっているなと思っているのと、広がっていくことで、僕がアプローチしているところは本当地球温暖化っていうところなので、で、そういう意味で言うと、それをやってるってこと自体が僕人類に寄与してると思ってるから、逆にしたら本当にブラジルの今人たちのためにもやってると思っているし、うん。なので、僕のこととか別に気づかなくていいので、本当になんか地球良くなってきたねって風になってったらいいなと思ってます。地球っていうかみんなが体感しながら、体感覚で、なんか良くなってきてるなっていう感覚に人類が向かったらいいなと思ってって感じです。
なるほど。じゃあ、まあ、知ってる人もそうですし、知らない人もこう、あ、なんかこう、地球が良くなってってるなとか、なんかそういうふうに、こう、ある種、事業とかサービスを通じて、こう、なってくれるといい世界だな、みたいな。
そうですね。そういう意味では、その社会にある程度影響を出していかないといけないなと思っているので、なんかそういった組織としてのその所作というものを変えていこうと思っていて、例えば、さっきも言ったけど、この国がやれてないなと思うのは、裏金とかを見ていて思うのは、そういった分配とか、なんか自分だけ持っちゃうみたいなことってすげえ貧しいなと僕思っていて、なので、なんか、所有欲みたいなものからもっと解放された方がいいとか思ってるし、うん、それを思うならやってみようっていうところで、じゃあ会社っていう、こういう組織でそれをやってみようっていう取り組みを、会社の所作として入れていくっていうことをやっていきたいなと思ってたりとか、そういうことを、やることによって、みんなが言う成功みたいな方向に行くんじゃないかとも思っているし、うん。で、まあ、利益ってじゃあ何なのかなと思った時に、僕お金だけじゃないと思ってるんですよ。ね、この鎌狩さんとのつながりだってもうとても僕にとって利益だし、要は財産になるわけじゃないですか。だからそういったそのお金だけじゃないことをもっともっと価値見出した方がいいと思っていて。で、会社の利益って僕らはもちろんこういう社会を作りたいっていう意味で自走していくっていう意味では、まあ、お金はその環境活動をし続けるための手段として必要なので、そこはちゃんと回していくっていう責任はもちろんあると思ってますし。だけど、なんだろうな、自社の利益をぐっと角度上げていくっていうことに僕あんま意味ないと思っていて。それは自分たち、 が良くなることはできるけど、みんなではないっていう感覚もあるし、まあみんなって難しいのかもしれないけど、できる限りその角度を下げるってことは、その分、誰かに与えられてると思ってるんですよ。自分ばっかり入れるのって貧しいと思ってるんですね。じゃあ豊かさって何なのかって最低限僕がしたときに、たくさんの人に分けられる人だと思ってるんですね。それは持ってるからできることじゃないですか。と思っていて、なので、率先してそういうのを分配していくというか、豊かであるために僕はそれをやった方がいいと思っているし、で、資本主義のなんかその駆動している、その、なんだろう、エンジンって僕、欠乏感だと思ってるので、なので豊かになってしまえば、そこに飲み込まれないんですよ。で、僕はそういう、なんか、勝手なそういう仮説を持ってて、で、そこに飲み込まれないって結構大事だなと思っているんですね。で、僕はまだ起業して2年とかなので、さっきも言ったけど、もう、猛烈な素人としてやってるって感覚なんですね。もう何も知らないから無邪気にやれるっていう感覚。だから僕はあまり過去の成功者から何も学ばないようにしてるし、僕、それも学んでしまうと僕も潰れちゃうって思ってるし、まあもちろんいいことがあるだろうなとも思ってますけど、リスペクトを持ってそこを学ばないっていう感覚がありますね。なので、やってないことをやった方がいいと思ってるし、って感じですかね。なんか経営的に言うと。
ありがとうございます。それで言うと、今までのこう資本主義的な貨幣経済のこう広がっていくってイメージって、やっぱり会社が大きくなっていくとか、従業員数が増えるとか、そのサービスが知れ渡るみたいなイメージ、会社が成長するって、そういうイメージが結構今までだと多いのかなと思うんですけど、なんかそういう意味でそれだけではない広がり方っていうのをなんかイメージされてるのかなと思っていて、なんかそういった時に、なんですかね、会社としてみたいなところをあえて区切ったときに、なんかどういう広がり方していった方していくといいなというか、自分としてはなんか会社としての成長って自分としてなんじゃないかみたいなものっていうのはあったりされますか？
成長で言うと、そうなんかでかくなるっていうよりは、そこにいる一人一人の本当にその、まあ、なんだろう、心というか、何でもいいんですけど、呼び方は。そこが成長していくことで、多分比例してついてくると僕は思ってるから、なんかその側だけでかくしてっても、多分、さっき言ったドーナツみたいな状態になるなって確信があるし、なので、その、割とでもすごいシンプルに考えていて、新しいことやろうっていうよりは、逆に資本主義って何でできてんだってなって、僕なりに掘り下げて勉強したときに、やっぱジャン・カルバンとかの、辺で、やっぱりその、まあ、端的に言うと、その隣人愛っていう材料がただ単に抜けてるだけだと僕思ってるんですよね。資本主義が始まったときに、ちゃんと隣人愛がきっとあったはずなんですよ。それで勃興してったんだけど、その隣人愛の実践の利益、その隣人愛の実践としてのその評価が利益だったために、こっちばっかが先走っちゃって、結局人を騙してまでもこっち上げるみたいな感覚になってるから、ただ単に材料を落としてるって感覚があって、シンプルにそこを取り戻そうっていうのが、まあ西洋的に言うとそういう感じ。でも東洋的に言ったら長いスプーンのお話とかわかります？あれですよ。ただそれだけなんですよ。もうすげえシンプルにそれやりたいです。
すると、
そうです。
出れるっていう自分。
はい。もう本当に地獄だなと思って見てるし、でもここには天国もあるぞっていう意味で言うと、所作を変えるさえすれば天国に変えられるっていう感覚もあります。
ありがと
それを企業としてやるべきなのかなと思ってやってみた感じですかね。
ざいます。じゃあいいっすね。なんか僕もアダム・スミスとか、神の見えざる手とかも、実はもっとその前に、国富論とか書く前に、なんですかね、他の本とか、その道徳みたいなところを注力して書いたりもするので、なんか実はもっと、なんか無味乾燥なものではなく、なんかすごくなんですかね、人のことを考えた、なんかものだったんじゃないかなっていうところがちょっとずれていっているのかなとは少し僕も感じつつ、なんかお話はすごく僕もなんか思うところはありつつ、なんかそういうお金とか資本主義っていう、その会社としてっていうところをちょっとお伺いしてみたんですけど、もうちょっと広く見て、世界としてなんかこうなってほしいなとか、なんかこういうメタファーなんだよな、あってほしい世界はみたいなものってあったりしますか？
究極はみんな自由だと思ってるんですね、僕。なんか一つにこうなったらいいなっていうことは、僕なりには思ってることはあるけど、そうじゃなきゃいけないっていう絶対の世界ではないので、あらゆる可能性があるだけじゃないですか。ってなった時に、僕が思う可能性もあるよねって思ってて、でもそうならない可能性も全然あるよねって思ってるから、それに対して全然執着がないんですね。どういう世界であってもいいけど、まあ、なんだろうな。 それは各々がいいと思うならいいんじゃないかっていう感じですかね。で、結局、どんだけの人数がどっち側に行くかとか、多分、の話だと思うから、なるべく、まあ僕、端的にすごく平たく言うと平和がいいなと思っているって感覚ですかね。じゃあそういった方向に、人類が行ったらいいと思ってるし、さっき言ったみたいになんか、なんかそれじゃつまんない人もいるのかなとか思ったりもするので、なのでなんかその統合されることってないんだろうなと思ってたりするし、なので僕のエゴで絶対そうだとも思ってないっていうか、僕はそうだっていう感覚でしてないっていうか、だから世界がそうなるかどうかはあんま関係ないっていうか、僕がそうであるかの方が大事で。で、それであることで、僕の手の届く範囲がそうなったらいいと思ってるんですよ。で、僕の手の届かない範囲は、そこの向こうの人たちがやってくれるだろうっていう感覚で、なんか全部自分でやると思ってないし、そうやって手を繋いでいけばいいんじゃないかなと思ってますね。
めっちゃいいですね。ありがとうございます。なんかそういう意味でこう、今こう、なんていうんですかね、自分の中でじゃあその世界線とか、そのみんながこう、ある種自由でこう、それぞれのこう範囲で精一杯やっているっていうところで、こう、今こう、ご自身の中で、なんかこういうものがあったらいいなとか、なんかこう、こういうのは必要だなって自分で感じたりする部分とかってあったりされますか？
こういうものが必要だなっていうと、助け合いかな。なんか、シンプルに、その助け合うってことが大事なんじゃないかなと思ってて。まあ、でも言うても助け合ってると思うんですけどね。世界は。で、それをもっと、なんだろう、加速させたりとか、そこをもっと、解像度上げてみたりとか、なんかすごく追求してみたりするといいのかなと思ってて、僕もその、をなんかやってるって感じなんですけど、なんか、あんま足りないと思ってないと。そうですね。まあ、与えられたこの僕の目に映る世界の中で、なんか普通、さっき言ったみたいに、あ、これやれてないなとか、日本っていう国はこれ全然できてないなとかって、勝手に僕が思ってるだけなんですね。で、勝手に思って、その領域だけ少し僕がちょっとやってみるみたいな形なので、どこまでなんかやってるか、どこまでやれるかとかわからないんですけど、でも、なんだろう、その理想に向かって手を伸ばすことがすごく大事だと思ってて、届かなくてもいいと思ってるんですよ。究極。だけどそこ手伸ばすってことがめちゃくちゃ尊くて、そこに多分希望が、あるというか。で、例えば僕らの事業が地球温暖化を解決すると言いながら、その解決するかどうかなんてわかんないじゃないですか。みんなでやんなきゃいけないんだからっていうところもあって。だけど、そこをめちゃくちゃ追いかけるってことに、周りが希望を見てるって感覚があるんですね。で、そこに参加できるような仕組みを作ってるので、そこに参加することで、その人の中の絶望感が消えたらいいなと思ってるし、そういう、本当希望ってめっちゃ大事で、光。僕はだからそういった光ではあろうかなと思うんですね。
なんかそうすごいこう個人的にもこう誰もそれに信じれなくなった時になんか本当に終わりが来ちゃう気がしていて、なんかこう誰か一人でもそこにこう希望を持っていたりとか、そこを信じれる人がいると、なんか実は何ですかね、そんなに悪くないなとか、終わることはないんだろうなとすごい思っているので。すごく勇気づけられるというか、もう、これもビジョンズでインタビューしてる側なんですけど、僕の方がこうちょっとこう 気持ち出てきちゃうみたいな。
とんでもないです。とんでもないです。
で、ちょっ
で
とも
なん
そう。
か本当に深い話にどんどんなっちゃうなと思うんですけど、もしかしたら別に今世、この体を僕は乗り込んでる感覚があるので、この体を降りてからってまだ続きあるかもしれないじゃないですか。っていう、これも可能性として一つあるじゃないですか。ってなった時に、なんか今のことだけ僕あんま考えてないんですよ。その次のビジョンも若干あるので。そのためには逆にみんなやっといた方がいいと思うこといっぱいありますね。なんかそういう意味でも。その破壊に向かって関係ないっていうふうなマインドで今世を終えない方がいいっていう感覚はあります。それはやっぱそのこの体を脱いだ時にバンと現れる感覚があるので。だったら、本当に己のために 調和した方がいい感じはしますね。人類としてそれをやった方がいいって僕は思います。なんかあってみんなの命がバーンって奪われるようなことが起きた時に、その時にどうあったかが問われると思うので、その次のステージに行く時に。っていう考え方も持ってみると、その視点から見ると、所作ってどんどん変えられるので。まあこれは可能性の話なんですけど。
じゃあいいっすね。なんかこう、ちょっと最後にはなるんですけど、こう、なんていうんですか、まあこれを聞いてる人でもいいんですけど、こう、自分としての決意表明みたいなところでもこういいんですけど、こう、改めてこう、最後に、こう、これは言っときたいみたいなってなんかあったりするんですか？
これは言っときたい。なんだろう。そんなにないな。これを言っときたい。まあ、日々なんかめちゃくちゃこうやって熱く話すことが多くて、いろんな人に、畑の話だったりとか。なので、なんだろう。没頭するって大事かなと思います。なんか自分の世界に没頭するってことですね。さっきも落ち葉の話でしたような話かもしれないです。そこに、その人の世界があって、その中では僕は一人のエキストラかもしれないし、何かもしかしたら登場人物として出てくるかもしれないし、わかんないですけど、その人の世界に僕も存在しているような気もするので、なんか、だから、自分の世界に没頭する、何でもいいと思うんですよね。めちゃくちゃ没頭できるものを見つけられたら幸せだと思うし、そこに多分自分の才能とかあると思うから、そこが発揮されてると思うので、めちゃくちゃ多分周りの人がそれだけで幸せになってる気がするので、なんか、わかりやすく言うと没頭かもしれないです。
いいですね。こうある種みんながこう没頭しながらこうなんかこうなんですかね、どこかで手をつなぎながらやってるみたいなことが実現されると、なんか実はみんなハッピーで平和に暮らせてるのかもしれないですよ。
そうですね。なんか没頭してる最中に失敗だっていっぱい起きるし、人を傷つけるし、それってでも人間にとっては必要じゃないですか。なんか成長として。なので没頭していればいいと思ってるんですよ。何が起きても一生懸命やってるわけじゃないですか。一生懸命やってれば僕いいと思ってるので。だからそういう意味で言うと、本当没頭してる世界でいろんなこと起きるけど、失敗もするし、本当になんか傷ついてたりとか、傷ついちゃったりとかするけど。でもやっぱその自分の世界で起きてることなんで多分引き受けられると思う。みんなぼっとしていきましょうって感じですか。
いいですね。ありがとうございます。ちょっとまだまだお伺いしたいことたくさんあるんですけども、ちょっと時間になってしまったので、また、お話を伺えればと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。